はい、それではルカによる福音書の今日は6章の27節から一緒に御言葉を見ていきたいと思います。続けてイエス様の弟子たちや他集まっている人たちへの説教を見ております。前回ですね、神様の御国の一員になることがいかにこう恵みなのか祝福なのかですね、幸いかということを中心に見ました。で、まあ、この説教のテーマはですね、神様の御国の一員がどう生きるべきかというね、大きな枠がありますね。すなわち私たちがイエス様を救い主と信じ、まあ、神様の御国に加えられますと、そのようなものはじゃあ本来ね、日頃どう生きていくか、生きていくべきかというね、こういうお話がまあ中心ですね。で、まあ、今日ですね、そういうことの続きですが、今日は私たちがいかにですね、他人を愛すべきかというイエス様の教えであり、まあ、これをまとめますとですね、天のお父様のように愛するというね、こういうふうにイエス様がまあまとめているように思います。まあ、今日は父の日ですね。で、当然父の日ですから、まあ、その地上の父親に感謝を述べる良い機会ですね。本当にそういうお父さんに恵まれたことは感謝なことですが、まあ、でも同時にですね、天のお父様もっていうかね、さらに素晴らしいお父様ですね。いくらですね、この地上のお父様父親が良くても、まあ、天のお父様にかないませんが、でもね、そういう意味ではこの天のお父様のその愛や備えや、そういうことも合わせてですね、私たちはこの機会にあるいは感謝すべきかなと思いますが、まあ、とにかく今日はですね、この天のお父様のように愛するということをですね、中心に見ていきたいと思います。まずこの箇所を読みし、そしてそのことを一緒に考えていきたいと思います。ルカによる福音書6章の27節から36節までお読みします。120ページです。しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。あなたの片方の方を打つ者には他の方をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。すべて求める者には与えなさい。奪い取る者からは取り戻してはいけません。自分にしてもらいたいと望む通り人にもそのようにしなさい。自分を愛する者を愛したからといってあなた方に何の良いことがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。返した分を取り返すつもりなら罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らによくしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなたの受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き方の子供になれます。なぜなら意図高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。 あなた方の天の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くしなさいというですねようになっています。まあ、この天のお父様のように愛するということをですねまず考えたいと思います。まあ、この箇所が27節から始まりましてそのまま行くんですが、まあ、35節36節あたりが、まあ、私たちの、 その本来ですね愛すべき、すなわちどういう形を持って愛するべきかという、まあ、神様天のお父様を模範にしてですねそのように、まあ、呼びかけているんです、命じているんですね。でそこでそこを読みますとですねまずこのようにありましたね。もう一度35節、ただ自分の敵を愛しなさい、彼らによくやり彼らによくしてやり返してもらうことを考えずに返しなさい、貸しなさい、そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き方の子供になれます。なぜなら意図高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。でこの最後のですね恩知らずの悪人にも、まあ、この意図高き方はもちろん天のお父様ですね、神様ですが、憐れみ深いからですというねいう表現ですね。この恩知らずの悪人とは誰でしょうかね。この一言で言うならば罪人です。罪人は恩知らずの悪人であり、まあ、いわば神様の敵なんですね。だからここで敵を愛しなさいという時にですねまさしく神様がそうしていらっしゃるんだからそうしなさいとイエス様は言っているんですね。まあ、この恩知らずの悪人ですね、これはまあ罪人でもこれはですねこのことにですねこうなんていうかね世の中でいう、 こう本当にこう困った大変悪といこう人物じゃないんですよ。それは私たちですよ、ね、私たちですよ。私たちがこの罪人なんですね。まあ、もちろんイエス様を信じてからそういうふうに神様への感謝をね持つようになったわけですが、しかし本来ですね恩知らずでしたね。神様のことを思わない日々を過ごし、感謝もせずに、あるいは思うこともなくですね過ごしていた、そういう私たちですね。神様が本当に私たちにさまざまな祝福をくださっているにもかかわらず、それらは私たちの努力によるものだとか、あるいはせいぜい他の人の助けや運が良かったとか、そんなふうに考えて神様のことを感謝せずにも感謝せずに日頃生きていた恩知らずの私たちでしたね。でもそのような神様が私たちにそれでも命をくださり、その命を支え、そしてさまざまにですね祝福くださったんですね。罪人はまさしく神様の敵です。神様に対する敵対心を持っています。まあ、それは神様を憎んでいるということも時にはありますね。でも、そうでなくてただ関心がない、ね、神様とは何ら関係ないって言ってですね関心を全く持たない、このこともですね愛に反しますよね。まあ敵対心ですよね、一つですね、一つの種類ですよね。そのように私たちは生きていた、生まれながらの罪人はやはり神様に対する感謝もなく恩知らずで、神様を憎み、あるいは無視し、本当にこの悪人ですね、罪人、私たちのことを言ってますね。でもそのような私たちを主はどうですか、愛してくださったんですよね。今日はいくつかそういう賛美をしましたね。本当にその神様が私たちを愛しておられる。ここではその憐れみ 深いからですとありますね。まあ、この最初の憐れみ深いというのはちょっとこ の, ほなのあの後の憐れみ深いとちょっと言語が違いますけども、まあ、いわばこう親切にしてくださるんですね。親切にしてくださる。だから通常私たちはどうでしょうか。恩知らずの悪人、私たちに対する憎しみを抱くこの者に、あるいは私たちのことをいろいろこう尽くしているのにもかかわらず全く無視する、そういう人に対して続けて優しく親切に愛を持って接しようとしますか。まあね、でもそのように神様がなさったわけですね。まあ、このマタイの福音書では同じようなこう流れでね、こういう話になってますが、そこではですね、例えば神様がそのようなこの私罪人にも義人にもこの正しい人にも正しくない人にもこの太陽を昇らせ雨を降らせるっていうね、こんな風にこう言っておられますね。神様はとにかく罪人を愛しておられます。イエス様がそのように、まあこの神様の愛をベースにしてですね、基準にして、このように私たちも本来他人を愛すべきだと、すなわち私たちが愛されているように愛すべきだとイエス様がまあ言うんですね。そのように神様が私たちを愛してくださったんですね。で、そのような愛を持って、じゃあ私たちは天のお父様のように愛しましょうと、愛しなさいとこう命じているんですね。で、じゃあ神様のその愛の現れ、私たちへの愛の現れとは何かというと、まあ先ほども少し触れましたね、さまざまな形で神様は私たち日頃多くの恵みをくださいますね。太陽も今日も昇りましたね。雨も今日は降ってないんだけど、昨日でしょうかね、降ったんでしょうかね、降りますね。食べ物、今日きっと皆さん朝食を食べたんでしょう。ダイエット中で食べてませんなら、まあそれが食べてるからダイエットですよね。まあともかくね、十分に私たちはそのいろんな恵みに預かってますね。神様のね、恵みに預かっています。さまざまですね。まあその私たちのその命そのものも神様からのプレゼントですね。きりなく祝福があげておけばいっぱいあります。まあ私たちも気づいてない恵みもいっぱいありますね。そのように神様が本当に祝福しておられますが、最も素晴らしい恵みは、それはイエス様ご自身です。すなわち私たち罪人に必要な、最も必要な救い主をお与えくださった。すなわち一人子をお与えになるほどにまでですね、私たちを愛されたというね、この神様の素晴らしい愛ですね。まあ、今日そういう賛美もしましたが、ヨハネの3章16節ですね、有名な箇所ですが、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると、あるように、本当に神様が私たちを本当にあまりにも愛しておられるので、このようにこの救いの道を、なんとこのイエス様、御子イエス様をお与えになるほどなるまでに愛してくださったというですね、わけですね。偉大な愛です。まあ、そのような愛はじゃあ私たちにいつ示されたかというと、例えばローマ書の5章ですね、ちょっと開いていただけますか。5章8節ですね、296ページですが、このように示されてますね、記されてますね。ローマ書5章8節、しかし296ページ、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。まだ罪人であった時にその愛を明らかにしておられますね。私たちはごめんなさいと言ったからですね、イエス様をくださったのではないんですね。まだ私たちはそういう思いもないうちからですね、あのアダムとエバが罪を犯してすぐに 救い主を与えますという約束をくださって、そしてそのようになさったわけですね。本当に愛に満ちておられるわけですね。そのような意味で私たちの天のお父様は本当に愛に満ち、憐れみ深く親切ですねな神様ですね。でイエス様はですからそのようにこの天のお父様のように愛することを私たちに呼びかけ、まあ、命じているんですね。この天のお父様の愛をから、まあ、習ってですね、愛しなさいとこう言っているんです。これがこの箇所の全体のね、この、まあ、今読んだ27節から36節までのこうイエス様が言わんとしていることですね。そこでその27節からちょっとまたもう一回読んでみますと、まあ、このような愛を、まあ、日常生活でどんなふうになるのかというイエス様がいくつかのですね事例を挙げてますね。ここでこのような愛の事例をいくつか挙げてますので、もう一度見ますと、まあ、27節ですね。しかし今聞いているあなた方に私は言います、あなたの敵を愛しなさい、あなたを憎む者に善を行いなさい。まあ、これが言っているこの表しですね。今度事例が出ますね。28節、あなたを呪う者を祝福しなさい、あなたを侮辱する者のために祈りなさい、あなたの片方の方を打つ者に他の方を向けなさい、上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません、すべて求める者には与えなさい、奪い取る者から取り戻してはいけませんという、まあ、このいくつかの事例をね、ここでイエス様が挙げてます。まあ、言わんとしていることは敵を愛しなさい、この憎む者に善を行いなさい。通常私たちは敵を愛しません。通常私たちはこの憎む者に善をしません。がそのようにしなさい、それは天のお父様がそうしているからあなたもそうしなさいと言っていられおられますが、28節から30節ではいくつかのこう事例をね、こう日常生活から挙げているんですね。ですなわち私たちがこの地上にこのように天のお父様のような愛を持って生きたのならば、それがじゃあどのようにこう日頃の生活の中でこう現れてくるのか、このね、いくつかのこう事例を挙げて話してるんですね。で本当に私たちはまあ、ここに挙げられているのがある意味すごいですよね。ある意味というかね、すごいですよね。私たちの通常の反応ではありません通常このようにね、私たちは反応しませんよね。でもそれはいわば天のお父様のような愛ですね。素晴らしい愛をここにいくつか事例を挙げています。通常私たちは呪われますとどんなふうに反応しますか。呪い返す、ね、そんなね、あるいは私たちが侮辱するされると侮辱を返そうとする、ね、そんなふうにして砲を撃たれたら相手の砲を撃とうとする、ね、こんなふうなことでしょ。通常ね、私たちはそんなふうにしているものですね。でもまあここではですね、そうではなくて、その呪われるものを祝福しなさい、ね、祝福するようにとか、侮辱する者のために祈りなさいとか、あるいはこの砲をもう片方を向けさせるとか、あるいはその下着を拒まを取り上げようとする者に拒まないっていう、まあ、この下着っていうのは今日の下着じゃないですね。ちょっとそうするとちょっと変な話になりますけどね、まあ、いわば当時ね、この上着とで今で言うとこうシャーツとかね、こうなんていうかね、着物ですよね。今のような洋服じゃないですからね、 着物のようなものですから、外の着物と内側の着物のね、こんな話ですけどね、まあそういうのを、外側の着物を求めるものに、もしもその内側の着物も求められたら、それを拒まないようにっていうね、こんな風な話なんですけど、まあともかくで、ここでですね、一つ二つ、まあよくこういうのを見ますとですね、皆さんがそこで引っかかってしまうのは、こういうのはなんていうかね、不当だっていうことですね、これはおかしい、と言ってですね、こう悩むわけですね。でもここでいくつか話したいのは、まずこれはですね、イエス様が与えている新たな立法じゃないんです何て言えばいいんでしょうか。例えば頬を打たれた、じゃあ絶対にこちらの頬を向けさせないといけないとかね、そういう話じゃないんです。これはあくまでもテーマがですね、神様のように愛するというテーマですね。通常の罪人のような愛じゃなくて、神様の子供らしい愛を実現するには、極端な言い方ですが、こういうこともあるよという、ある意味こう行き過ぎたこう事例なんですよね。でも極端に言えばここまでも行くよっていう話なんですね。だからまあこういうなんていうか、こう新たなルールで、例えばですね、極端な話、私はクリスチャンですから、この右方を打たれたんで左方を打ってくださいと言っていますと、それは必ずしも愛を持って私たちはそういうこととは限らないでしょ。まあ義務感とかね、そんな風にこう言ってですね、そういう風にするかもしれませんが、イエス様が言わんとしていることはそういう話じゃないんですそうじゃなくて、本当にこの心から溢れ出る愛を持って接する、そしてその時に極端な言い方、こういう場合もあるよっていう言い方なんですね。ですからそのようにですね、本当に神様が敵を愛するように、あなたもあなたに対する敵対心を持ってですね、いろいろこうひどいことをする人をとにかく愛しなさい、場合によってこんな形になりますよという、こう事例をいくつか挙げて、まあ31節では、自分にしてもらいたいと望む通り人にもそのようにしなさいというね、まあこれは他の表現で言うならば、他人を自分を愛するように愛しなさいというこの表現にもなりますよね。そのようなことをもってまとめているんですね。すなわち私たちは他人にはですね、例えば私たちがひどいことをしたときに多めに見ていただきたいとか、許してもらいたいとか、憐れんでいただきたいとか、優しくそれでも接してもらいたいという、こういう思いがありますよね。そのように私たちも接しなさいとイエス様が言ってるんですね。で、まあ、そのような意味ではまずそういう事例を挙げてますが、32節からは今度逆ですね。今度は世の中の愛の事例をいくつか挙げてますね、まあ、さっきも読んだんですが、自分を愛する者を愛したからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしている者に良いことをしたからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら罪人たちでさえ罪人たちに貸していますと、こういう世の中一般ですね、愛の事例をまあいくつかここで挙げていますね。このような愛は私たちにはまあ自然に、まあ、湧くというかね、自然にあるかもしれません、ね、それはですが、私たちは罪人の証拠ですよ、ね、あ、私はこっちなら大丈夫ですよと言うならば、それは自分も罪人の仲間の一人だというふうに告白しているものと一緒ですよね、まあ、そうなんですよね。それでもどうでしょうか、私たちは自分を愛するものをいつも愛していますか。そうとも限りませんねしばしば愛されてもそうはしていない時も残念ながらと思いますが、 とにかくイエス様はこのような一般的な、この世の中に一般的によくある、あるいは見かけるような愛では満足してないんです。このぐらいでいいですよって言っていないんです。天のお父様のように愛しなさいと言っておられますね。イエス様の弟子としてイエス様に従い、神の御国の一員として歩むときに、本来ですね、どう歩むべきかというようなお話ですから、この世の中一般から学んではいけません。そのままではいけません。天のお父様に似るそのような愛を持って愛しなさいとイエス様が命じておられます。まあ、ここでですね、いくつかイエス様の教えを誤解することがあるかと思うので、ちょっとそこをもう一回ちょっと話したいと思いますが、まあ、先ほどもちょっと触れましたように、イエス様はここでこの10回よりさらに難しいこう規定を私たちに提示しているのではないんです。パリサイ人たちもなかなかね、厳しいいろんな取り決めがあったんですが、イエス様がさらに厳しい取り決めを作りました、ね、そういう話じゃないんです。まあ、私たちはすなわち本当にこの神様の、このイエス様がおっしゃるこの天のお父様のその憐れみ深い、この天のお父様のその愛が、私たちがそういう神様の御国の一員として、その神様に似た愛を持ってこの地上でそれを実現したときに、それは極端な言い方、どういう形になるのか、そういう事例をいくつか挙げてまして、肝心なことは愛なんですね。事例どうのこうのよりもその愛の本当に生かしてですね、この地上にこの私たちを生きるというねことなんです。ですから私たちはさまざまですね、このいろいろと世の中に大変な目に遭うときにどう接すべきか、それは愛を持ってですね、さっきの法の話ですが、時にはそれは何て言うか、こう暴力にね、暴力に甘んじるようなふうにこう捉える人もいるかもしれませんが、そういう話じゃないんですね。まあ、そもそもこの法を打つというのは、暴力よりも何て言うかね、こう相手にこう侮辱をするようなね、そういう行為ですよね。殴るというよりもこう手でね、こう相手をこうバカにするとか、あるいは相手を立たすというか、相手をこうね、何なのかっていう、こう侮辱するようなことで、それに対するこう私たちは甘んじるということですね。まあ、もしその他聖書を見ますと、例えばローマ書の12章をちょっとね参考にしてみますと、まあ、似通った話ですね。12章の17節とか21節とかですね、まあ、いろいろそこに取り上げてますが、309ページですね。ローマ書12章の17節では、誰に対しても悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさいというような言い方や、あるいは21節ですね、悪に負けてはいけません、かえって善をもって悪に打ち勝ちなさいというね。ですから私たちはこのさまざまなこの世の中で悪に取り囲まれ、それにいろんなこう痛い思いをする時折ねしますが、そのような時にどうじゃ私たちは接するかというね、それはこの天のお父様の愛を持って接するように命じております。まあ、そういう意味ではここに挙げている事例もある意味極端だと思いますね。あるいはそれは本当に、私たちがそのように挑戦する、 そこまででもこう人を愛するということをね、私たちがこう挑戦する、そういうふうにこう愛しようとするんですね。まあ、正直言って私たちはここまででなくても愛することに、なんていうかね、こう困ることがあるんじゃないでしょうかね。 例えば自分の家庭の中でも親子のね愛情や夫婦の愛情や、ね、職場の同僚ね、本来仲間だけどもそれがなかなかね、ちょっとしたことでこうぎくしゃくしてねというようなね、私たちはここほどまでにもあまりこういうのには巡り合わないと思いますが、ともかくでもそういう中で天のお父様のようにこの愛することを主は命じているんですね。で、まあ、このように考えますと、このイエス様の説教を何回かいろいろ見ますとね、このようなことは、このような愛はね、果たして本当に可能なのかっていうね、こんな風に感じることもあると思いますね。まあ、もしですね、今朝、あ、私には任せなさい、このような愛はもう簡単ですよって言っている人であれば、大変うのぼれている人だろうと思いますね。決してこれは楽なことではないですね。本気で私たちこのように人を愛すると思えば、これはなかなか大変なことであり、いやー、とても無理だなと思うのがむしろね、健全だろうと思いますね。でもそれは本当に可能なんでしょうかね。まあ、一つはですね、イエス様がこのような愛を教えていらっしゃるということは否めないと思いますね。こう見ますと、決してそんなことをイエス様言ってないっていうのは誰も思いませんね。本当にイエス様が本当に私たちに、このような神様のような愛を勧めている、教えている、私たちに、期待していることは否めないと思いますが、だからこの敵を愛しなさいとかね、憎む者に善を行いなさいとかイエス様言っているわけですが、まあそのように確かにイエス様が教えはそうですね。で、あと言えることはイエス様はただですね、言葉でそういうふうに教えているのではないということです。どういうことかというと、イエス様がまさしくそのように生きたということですね。そのようにイエス様は生涯を過ごされたということですね。最もそれは鮮やかにこう示されるのはきっと十字架上でしょうね。そこでその自分を十字架につけ欺き、本当にバカにしている者のために祈る、ね、まさしくあなたを呪う者を祝福しなさい、あなたを侮辱する者に善を行いなさいっていう、まさしくイエス様がそのように実行したわけですよね。ですからこれは単なるイエス様の綺麗話ね、これすごいよねっていう、そんな話ではなくて、イエス様がそのように実現してるわけですね。自らそうしておられますね。まあいつだったかですね、ある方で私にこう言いましたね。私はイエス様じゃないのでこのように愛せません。で、確かにですね、私も同情しますね。確かに私もイエス様じゃない。だからこのように人を愛しようとするときに大変だな、そしてこう難しさっていうね、とても感じますね。本当に難しいなっていうのを感じます。いや、とてもそれはすぐにはできそうもないっていうね、そういうのは分かります。大変それをですね、苦労するときも思います。しばしば悔い改めます。あ、もう本当に愛に欠けてるなと続く思いますね。でもその場合ちょっとですね、私は悲しかったのはですね、その方はそれを誇り、まあ、ちょっと誇ってるように言ったんですね。まあ、なんていうかね、全然こう申し訳ないっていうような言い方じゃなかったんですね。当然そうですというような言い方でしたね。まあ、いわばですね、自分の行動を正当化するような言い方ですね。当然ね、こういうのは愛せない、うん、だってイエス様じゃないんだからねっていう、こう軽いこうね、ような言い方だったんですが、まあでもですね、そのような言い方はクリスチャンにはふさわしくないですね。神様のことされたもの、この神様の御国の一員とされたものにはふさわしくないわけですね。本当に私たちはそう軽く考えてはなりません。私たちは少なくてもこのような愛を目指そうとする、願う、ああこれじゃダメだなっていう悔い改めや、あるいは悩むですね、 いうことが重要だろうと思いますね。やはりこのように愛していないということは、それは罪ですね。神様のおっしゃるように生きていないということですから罪ですね。まあ、イエス様は 100% 神様です。でも同時に 100% 人ですね。イエス様が 100% 人でありながら、この私たちに本来人間が、神様に作られた人間が本来どう生きるべきかをこのような面でも教えておられます。ですから確かにこれはですね、大変難しいことですが不可能ではない。神様の御力によって可能だということは言えますね。ですから私たちはまずもちろんこの6章のお話は、いかに私たちがどのようにしたなら神様の御国に入れるのか、このようにこう神様のように人を愛すると神様の御国に入れますよというような話じゃないんです。もしそうだったら私は入れませんもう無理ですまあこの35節はなんかね、そういう印象を受けますよね。ちょっと読むとね、あなた方は糸高き方の子供になれますとね、ありますが、まあこれはこのようなことをしたならなれますよっていう言い方に聞こえるかもしれませんが、そういう意味ではないですね。もしそうだったらもうみんなお手上げですね。そうじゃなくて、いわばですね、皆さんどうでしょうか。まあ私もよく言われますが、あなたは父に似てますね、お父さんに似てますねってこうね言われますね。そう言われることはありますか。お母さんに似てる、お父さんに似てるとかね、それはあるいはお父さんの子ですねとかね、こういう表現っていうのは、いろいろ行動するからその子供になるわけじゃないでしょでもこの表現はですね、すなわちお父さんに似た行動をしてるからお父さんの子ですねっていうような言い方ですね。子となるのはまた別の話ですけどね、同じような行動してますよねっていうような言い方ですね。だから本当に私たちもそのように天のお父様のように行動すべきです。決してイエス様を信じたから自然にそうなりません、ね、教会多くの方はね、すでにイエス様を信じてますが、どうでしょうか。イエス様を信じてその瞬間このように、まあ、何ら問題なくできてますという人は誰もいないですね。でも私たちはそのようにですね、この神様の力に頼りながら少しずつ成長し、イエス・キリストに似るものとなり、そしてこのように私たちは神様のように愛するものに変えられていく、成長していって変えられていくというね、これは神様のご計画であり、願いであります。で最後にですが、その天のお父様について少し最後に話したいと思いますが、まあ、今日は父の日ですね。本当に私は神様に感謝します。良い父が与えられましたので感謝ですが、本当にまあ幼い頃のいい、いろんないい影響もね、よく教えたり、いろんなことが学んだので大変恵まれているように思います。今日もそう思いますが、まあ、中にはですね、残念ながらそのような良い父に恵まれない場合も中にあるかもしれませんね。それは本当にある意味悲しいことだろうと思いますが、でも今日ですね、最後に言いたいと思うのは、少なくともこの天のお父様は私たちを本当に無条件に愛していらっしゃるということですね。そして本当に私たちを子とし、その子として無条件に愛しておられる、その家族の一員としてくださるっていうね、ことを覚えます。もちろん神様の子となるには、まず自分の罪を覚え、イエス様を救い主として信じ、神の家族の一員と、神の子とされ一員とされますが、そのような私たちを本当に主はですね、神様は、天のお父様は愛しておられますね。だから本当にそのことも含めて今日感謝すべきかなと思います。まあ、今日はですね、とにかく天のお父様のように 愛するということを考えています。決してこれはですね、今日メッセージ聞きました、じゃあもう任せてください、これから大丈夫ですというような話ではないですね。でも私たちは本当にこのことにこれからもいろいろ苦労しながら悩みながら歩むだろうと思いますが、しかしそう目指すべきですね、そう願うべきです。本当にまた私たちはそうできていないときに、本当にそのことをかばうのではなくてですね、自分のことをかばうのではなくて、そのことを本当に罪として素直に認めて、そして悔い改めるべきです。さらに神様の御助けを求めるべきです。イエス様は本気で私たちにこのように言っておられるんですね。私たちも本気に取り組むべきですね。本当に神様のように愛す人を愛することを努めようとすることが重要ですね。まあ、もし今日私の理解の限りでは全てね、イエス様を信じる方々だろうと思いますが、神のことをされている、それは素晴らしいことですが、そのことをしてさらに成長することを主は願ってますね。神様は願ってますから、ですからこのような形で、すなわち愛という形でさらに成長することも含めて願っておられます。まあ、もし今日ですね、まだイエス様を信じておられず、神様のことしていないことになっていないならば、もちろんこのご自分の罪を認め、主イエス様を信じるならば、神のことをされるわけですね。ただ私たちも天のお父様のように愛するということをですね、大きな大きな課題をいただきましたが、そのように本当に主の御助けをいただきながら、まあ、いくつか今日事例を見ましたが、その事例そのものよりも、とにかく本気で人を愛しようとするですね、いろんな形にそれが現れますが、そのことをですね、私たちは主の御助けをいただきながら歩んでいきましょう。祈りたいと思います。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。愛にかけた、また愛かけの多いこのものですが、そのような私たちを、主は私たちを愛され、そしてイエス様をお与えくださった、その大きな恵みを、憐れみを覚え感謝いたします。どうか私たちも憐れみ預かったもの、愛に預かったものとして、そのように人にも愛と憐れみを示し歩むことができますように、イエス様が与えてくださったその教えを本気で私たちも取り組み、悩みながらも主の御助けをいただきながら歩みますように導いてください。日頃私たちはさまざまな形でいろんな難しい面にことに直面しますが、その時に主の助けをいただきながら愛を持って人と接することができますように、この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。